まあ、昨日1月17日は阪神・淡路大震災からちょうど20年目、多くの方が犠牲になり、各地でその追悼式が行われましたが、その大震災の中で起きた神様の御業、一つのお証です。中川健一先生のテレビ番組ハーベストタイムにレギュラー出演していたヨアンナ・スラビンさん、彼女は1995年1月17日阪神・淡路大震災の時に神戸に住んでいました。彼女は父がイギリス人で母が日本人、日本に宣教師としてやってきました。前の日の夜、イギリスから帰ったばかりの彼女は時差のために眠れず、自分の周りに住む人がイエス様の愛を知ることができるようにと近所の人のために祈っていました。すると急に祈りが変わって、自分の思いもしなかった祈りが出てきました。神様、どうか助けてください。私たちの家族を守り、周りの9軒の家の方々が一人も怪我をすることがないようにしてください。さらに天使を使わせて守ってくださいと祈りが出てきた。そのように祈ると、目の前に3人の天使が現れた。そのうちの2人は自分から離れて向こうに行き、一人が自分の方へと、まるでパトロールしているようだった。今の祈りは何だったのだろうと思って夫にも話していると、それから5時間後あの大震災が起こった。すると自分の家族全員、9軒の家の28人、誰一人怪我をすることなく守られた。18年間同じところに布団を敷いて寝ていた人が、たまたまその晩布団の位置を動かしたため、タンスが倒れてきたが、怪我をすることもなかった。神様が天使を使わして守ってくださいました。先ほど読んだところ、誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。昨年も日本では大きな自然災害、事故が起こりました。私たちにいつそのようなことが降りかかってくるか分かりません。この祈りは、神様、天使を使わして守ってくださいと、守りの祈りです。どうぞ兄弟姉妹、家族のためにですね、この祈り、この守りの祈りをしてください。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書13章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。ではルカ13章の31節だけ、じゃあ読んでください。
ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。
はい。ルカの福音書公開説教52回目、今日は13章の31節からです。今日の説教の箇所に入る前に、前回のおさらいをいたします。これは1月4日に語った説教です。少し前のルカ13章の23、24を読んでください。
すると、人よ、救われるものは少ないのですか?という人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから、
はい、このところはマタイの福音書7章の21節ではこのように記されています。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。イエス様に向かって主よ主よという人が全員天国に入るのではありません。父なる神様の御心を行う者が天国に入るのです。またこの地上で神様の祝福を受けるのです。では父なる神様の御心とは何でしょう。エデンの園には中央に日本の木がありました。命の木と善悪の知識の木。 この善悪の知識の木について神様は、これから取って食べてはならない、取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言われたのに、最初の人と妻は蛇に誘惑され、神様が禁止された木から取って食べました。善悪の知識の木と命の木、この両方を取って食べることはできません。故に人は神の祝福の地エデンの園から追放され、今日すべての人は呪いの地に住んでいます。呪いとは何か、あなたが日夜汗して働いてもあなたのものにならない、誰かが取っていく、これが呪いです。しかし神の子イエス・キリスト様が乙女マリアを通して私たちのところへ来てくださり、私たち人間が神様に背いて犯した罪のすべてをご自分一人を追って十字架にかかり、罰を受けて死んで三日目によみがえってくださいました。このキリストを信じるすべての人は全生涯一生の罪が許され、キリストを食することによって永遠の命に預かります。キリストこそ命の木そのものだからです。命の木であるキリストを食べた兄弟姉妹たち、皆様ももう善悪の知識の木から取って食べてはなりません。キリストである命の木、つまりこの神の御言葉によってですね、生きるものとならなければなりません。これが父なる神様の御心を行うということ。命の木なるキリストを食べながら善悪の知識の木、つまり自分の善悪、自分の判断、古い肉にあるなら、あなたは神様の祝福の外、呪いと裁きのもとにあります。命の木であるキリストだけを食べなさいと、これが前回のメッセージでした。覚えていらっしゃいますね。とても大切な内容ですから、よく理解してください。そして今日のところ31節から33節はルカの福音書のみ記されているところ。31節、イエス様がそのことを話しておられたちょうどその時、何人かのパリサイ人、パリサイ人とは当時の宗教家でモーセの律法を厳格に守ろうとしている人たち、今日もイスラエルには原理主義者といい、昔のユダヤ人のような生活をしている人がいます。もみあげを長く伸ばしたユダヤ人もですね、彼らがそうです。このパリサイ人が言いました。ここから出て他のところへ行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうと思っています。この文章だけ読めばイエス様のためを思って言っているようですが、彼らはユダヤの王ヘロデアンテパスからの命令を受けてイエス様をユダヤから追い出すための片棒を担いでいる者たちです。なんと愚かなパリサイ人たちでしょうか。イエス様を追い出してしまう、これこそ、全ての不幸と滅びの原因です。ここに何かを挟んでピリピ人への手紙3章を開いてください。ではピリピ人への手紙3章の18節19節、じゃあ住兄弟読んでください。
というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。
はい。伝道者パウロは涙をもってピリピの人たちにキリストに敵対する者のことを記しています。今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいます。いるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり。下の方ですね、米印には彼らのですね、腹でありと書いてあります。 彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。兄弟姉妹、私たちの希望、それはただですね、イエス・キリスト様、このお方にのみあります。アーメンですね。創造者なる神様の命から切り離され、罪と病と呪いの中に沈み、死と永遠の滅びの運命にある私たち絶望的な人間にとって唯一の希望、十字架によって私たちの罪を取り除き、生ける誠の神様との関係を回復し、永遠の命をお与えになった、そして神の祝福を受けることができるようにしてくださったお方、イエス・キリスト様に対してどんなにですね、感謝の子ですね、感謝のまた称賛の言葉もありません。イエス様だけが唯一の希望です。今日日本においても多くの人がキリストの救いと神の愛を知らずにですね、生きています。19節もう一回読み出します。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望腹です。彼らの栄光は彼ら自身の恥です。彼らの思いは地上のことだけです。そのような人が一人でも多く救われ、神の恵みの中にとどまる教会がこの地上に建てられているですね。それはそのためです。ルカの13章に戻ります。じゃあ角兄弟、32節33節を読んでください。
イエスは言われた。言って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。
はい。言って、あの狐、狐の手はヘロデのことですね。ずる賢くですね、卑劣で、まあ、こそこそと、しかもですね、怯えている。しかしイエス様にはこの地上に生まれてきた目的がある。それは32節、今日も明日も悪霊どもを追い出し、病人を治し、3日目に全うされます。で、この3日目に全うされますには、まあ、いくつかの解釈があり、文字通り3日目とすること、また非常に短期間とする解釈、そして次の33節を見ると、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないと語っておられることから、エルサレムで十字架にかかり死んで葬られ、3日目に復活することによってキリストのこの地上での働きが完了するという解釈です。兄弟姉妹、私たち人間は生きるために生まれてきました。兄弟姉妹、命は神様のものです。あなたのものではありません、ね、この教会ではですね、天に召され昇天式を行った2組の親子がいます。一組は中村拓郎兄弟とお母さんの初子姉妹、もう一人は鶴井富江姉妹とお母さんの紀美子姉妹です。紀美子姉妹は私の母の姉にあたりですね、私の叔母にあたります。長く糖尿病で入院し、生死の間をさまよい、一時は血圧が10とか8ぐらいまで、ね、まあ、そんなことがあるのかと思うんですが下がりました。そんな時、娘の富江姉妹が私に、先生、もう母は終わりですと何度もですね、電話してきましたが、私は命は神様のものです、神様の時が来ないと人間は死にませんと言いですね、やがて回復し元気になり、これなら退院できると思われた時にパッと天に召されました。兄弟姉妹、皆さんの命は神様の手の中にあります。神様の時が来ない限り、あなたが天に召されることはありませんですね。多くの場合、クリスチャンは元気なうちに天に召されますですね。 安心してください。苦しんでのたうち回って死ぬことはありません。一つのお証です。チョヨギ先生の体験ですが、ほとんどの家族は家族の誰かが亡くなると涙を流し、その別れを悲しみます。それはクリスチャンであっても変わりはありません。ところがある日、チョヨギ先生がある家のお母さんが亡くなられたというので、その家に行ってみると、子供たち他家族全員がニコニコと笑い、喜んでいる。はじめ張先生は、一体この家族はどんな家族なのだと怪しく思いました。お母さんが死んだというのに家族全員がこんなに喜んでいるなんて、なんという家族なのだ。そしてその理由を聞いてみると、子供のうちの一人が、先生誤解しないでください、私たちがこんなに喜んでいるのには訳があるのです。私たちのお母さんは健康でした。死ぬ前も健康で、病気は全くありませんでした。70過ぎてある日、教会の総天祈祷から帰ってきて、明日何時に私は天国へ行きます、総天祈祷会でイエス様が私のところへ来てそうおっしゃいましたから、そのように準備しなさいと言いました。はじめみんな冗談だと思いましたが、お母さんが嫁に行っている娘たちを全部呼び寄せ、家族全員を集めなさいと言い、その翌日、お母さんはきれいな服を着て、新しい布団、新しい枕を用意して、ニコニコ笑いながら、そこには家族全員にそこにいる家族全員に歌を歌ってくださいと言い、みんなが歌っていると、お母さんが、ああ天から御使いが降りてくる、私を迎えに来たと言い、今天使がこの部屋に来ました、私は先に天国へ行きます、皆さんも最後までイエス様を信じて後から必ず天国に来なさいと言い、元気で健康なお母さんは布団の中に入り、そのまま寝るようにして天に召されました。お母さんが天国に行ったそのありさまを目の前にした家族は、親が死んだという悲しみは全くなく、お母さんが確かに天国に行ったという現実を知って、喜んでいました。ちょうどその時、張先生が入ってきたのでした。それを聞いて張先生は、これこそがクリスチャンの死だと思いました。それは、死は別れるものではなく、先に天国に行って待っているものだということがはっきり分かったのですと、そのようなお証があります。だから皆さんは元気な時にですね、天国にパッと取られますからですね、神様の時がありますので、まあその時までですね、地上の技を励んでください。命は神様のものです。ですから自分で命を絶ってはなりません。聖書は人を殺すことはもちろん、自殺も禁じています。神様のものをあなたが奪ってはいけません。すべての人は生きるために生まれてきます。しかし人間の中でただお一人死ぬためにお生まれになったお方、それがイエス・キリストです。エルサレム郊外ゴルゴダの丘で犯罪人と共に十字架にかかり、私たちの罪を負って身代わりに死んでくださいました。キリストの死と復活があるからこそ、私たちは罪の許しと永遠の命が与えられるのです。アメン。はい、ではルカの福音書13章の34節読んでください。
ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。
はい、35節の最初の1行だけ読んでください。
見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。
はい、そこまで。この34節と35節と全く同じ内容の記事が、マタイの福音書23章の37から39節にも記されています。では少し後のルカの19章を開いてください。 では住兄弟19章の41節42節を読んでください。
エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている、
はい、聖書の中でイエス様が涙を流されたのは2箇所。1箇所はラザロの死のところ、ヨハネ11章の35節、そしてもう1箇所がこのところです。イエス様はエルサレムについて言われました。先ほど13章の34節読みました。そこだけ私もう一度読みいたします。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうようにあなたの子らを行くたび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。天の父なる神様はご自分が特別にお選びになったアブラハム、イサク、ヤコブの子孫、イスラエルの民が神に背き続け、多くの預言者を殺し、一人子イエス・キリスト様さえですね拒み殺そうとしている。これからエルサレムに起こる運命を知ってイエス様は涙を流して言われました。19章の43、44を読んでください。
やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ、
はい、この今読んだところが先ほど読みました13章35節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されるですね。この内容です。これはイエス様の予言です。43節やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り囲み、四方から攻め寄せる。イエス様の当時ですね、イスラエルはローマの属国植民地でした。ユダヤ教の中には熱心党という人たちがいまして、イスカリオテのユダもその一人ですが、イスラエルの独立を強く願い、イエス様がこの予言をされた40年後、AD70 年、ローマ帝国とイスラエルの戦争が起こり、エルサレムは完全に、ここに記されているように、石がもう一つの石の上にですね、積まれることのないほど、で、これはどういうことかってですね、神殿のに用いられた黄金をローマ兵が持ち去ったという意味なんですけれども、ですね。一つ石が積まれることのないほどですね、破壊されました。以来、イスラエル、ユダヤ人は国を失い、世界中に離散し、AD1948 年ですね、まで、実に1900年近く、として迫害を受け続けることになります。ユダヤ人はですね、シェイクスピアのベニスの商人で、シャイロックというですね、商人がいますけれども、のような存在として描かれ、スペインではですね、中世にユダヤ人追放令が出され、ユダヤ人は全部ですね、スペイン国内から追放されてしまいました。また、第二次世界大戦中、ヒトラーによってなされたホロコースト、ロシアではポグロムと言います。600万人のユダヤ人が殺されましたが、そのようなユダヤ人の大虐殺は歴史上11回あったと言われています。歴史の中でユダヤ人は悲劇のですね、民族です。先ほど私たちはシャロームという賛美をしました。シャロームとはヘブライ語で平和とか平安という意味です。皆さんハワイに行きますと、ハワイの人は朝でも昼でも夕でも 会った時でも別れる時でも、ね、アロハと挨拶します。同じようにイスラエルではシャロームなのです。長い歴史の中で戦争と迫害苦難を通ってきたユダヤ人たち、彼らが願うのは平和、そして心の平安。どんな時でもシャロームと声を掛け合います。会った時も別れる時も朝も昼もですね、その自分たちの願いを表しているのです。はい、じゃあ使徒の働き13章に戻ります。戻らない、使徒の働き13章に移ります。じゃあ住兄弟、使徒の働き13章の44から48節まで読んでください。
次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。
パウロが語るイエス様の言葉に対して口汚く罵ったユダヤ人にパウロは言います。神の言葉は46節、まずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。まず福音はユダヤ人にですね、与えられました。しかしユダヤ人がキリストの福音を拒んだために、私たち異邦人が先にキリストの救いに預かるものとなり、エルサレムから始まり21世紀の今日、福音は全世界に広がっていますが、神様はイスラエルを見捨てられたわけではありません。やがてイスラエルの救いの日がやってきます。それはローマ人への手紙11章、私だけお読みいたします。一節すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤミン出身です。さらに4節5節、ところが彼に対してエリアのことですが、何とお答えになりましたか？バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してある。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。今ユダヤ人の中にも救われるべき残された人たちがいます。でこの残された人のことをレムナントと言いますですね。だから神様はユダヤ人を見捨てられたのではありません。ルカの福音書13章に戻りましょう。では住兄弟、35節読んでください。
見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。とあなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。
はい、AD70 年より1948年までですね、あなた方の家、これはエルサレムのことです。荒れ果てたまま残されました。他の国が侵略し踏みにじったのです。そしてこの御言葉がですね、週末に起こることのイエス様の予言です。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。これはユダヤ人がメシア、キリストを迎える時にのみ使う言葉です。 異邦人私たちはこの言葉は使いません。もう一度ルカ19章に戻ってください。38節です。では38節だけ住兄弟読んでください。
こう言った、祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。
この場面はイエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入城されるとき、人々群衆がイエス様を迎えて言った言葉です。祝福あれ、主の御名によって来られる王に。イスラエルの人がですね、メシアを迎えるときにですね、語る言葉がこの言葉です。しかしこの後に、ですね、ユダヤ人の指導者や祭司長たちはイエス様を十字架にかけてしまいました。週末になって今度はユダヤ人のその指導者たちがこの言葉、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとですね、叫ぶ時にイエス様は再び天から雲に乗ってこの地上に降りて来られるということ、あなた方がそういう時まであなた方は決して私を見ることができませんとおっしゃったのです。ですからこの後にユダヤ人たちがイエス様を見るのはイエス様のご再臨の時なのです。でその時はですね、ユダヤ人の指導者たちが主よどうぞ来てくださいとお願いした時に私は来ると、イエス様はそのようにですね、語っておられるのです。最後にですね、週末についてお話をいたします。今年2015年はどのような年になるのでしょうか。聖書はイスラエルに関わる週末の予言が記されていますが、半年前、昨年の6月29日の黙示録の公開説教で、私は患難、全世界に及ぶ苦しみの前に起こることを、ね、第1から第9の陣痛、そして不定期に起こることとしてお話をいたしました。週報の右を見てください。患難前に起こること、7年の患難の前に起こることです。9つの陣痛、まあ、出来事順に書いており、不定期に起こることを下に2つ書いております。でこの中の1から3はもうすでに起こりました。第1次第2次世界大戦はもう終わりました。第2のイスラエルのですね、国家の再建は1948年にもう起こりました。第3のエルサレムがユダヤ人の支配になったのは1967年です。第3次中東戦争によってエルサレムはですね、ユダヤ人が支配することになりました。そして今後のですね、注目は第4です。これはエゼキエル書38章に記されていることです。じゃあエゼキエル書38章を開いてください。1節から3節です。では住兄弟、エゼキエル書38章の1から3までまず読んでください。
さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大司長であるマゴゴの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え、神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。
ここでメシェクというのはロシアのことです。トバルはトボリスク、ロシアの都市のことです。マゴクというのはモスクワのこと。ゴグはロシアのリーダー、今はプーチンです。そして少し飛んでですね、8節に行きます。私が読みながら、私を読みいたします。多くの日が過ぎてというのはですね、もうエゼキエル書が書かれたのは BC700 年頃ですから、まあ、2700年経って、あなたというのはですね、このゴグです、いわゆるロシアのリーダーです。あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国、これがイスラエルです、侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、つまり世界中に離散したイスラエルの民が集まってイスラエルの国を作りました。そのこと、 久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その国は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。イスラエルが安心して住んでいる時にですね、ロシアが突然北方からですね、イスラエルを襲い襲撃します。あなたは急接嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民と書いてありますから、ロシア一国ではありません、連合国です。地を覆う雲のようになると書いてあります。皆さんも知っていますように、今ですね、石油価格が暴落しています。半年前までは1バレル100ドル以上あった石油がですね、半年ですね、で50ドル以下になりました。まあ、今46、7ドルぐらいですかね。この石油価格の暴落で一番打撃を受けているのはロシアです。ロシアは資源輸出国、輸出の 70% は石油です。その石油の価格が下がり、ルーブルも切り下げられ、ロシア経済は今追い詰められています。プーチン大統領はじっとこらえています。ウクライナ問題がありですね、西側諸国の協力を得ることができません。でもう一つの世界の問題はですね、イスラム国 IS の台頭です。イスラム国の目的は一つ、イスラエルを滅亡させること。追い詰められたロシアはですね、反イスラエルの国々と連合してイスラエルに侵攻します。でこれがエゼキエル書38章の予言です。ですね。じゃあ39章あ、ごめんなさい。ロシアのイスラエル侵攻、なぜ侵攻するかという目的はですね、実はイスラエルに死海という湖があります。でその下にはですね、無尽蔵の希少金属がですね埋蔵されている、もう計り知れない価値のですね、希少金属があります。まあ、それを狙っています。それともう一つはですね、中東に活動の拠点を持つためです。はい、エゼキエル書39章に行きます。はい、では1節から5節、住み兄弟読んでください。
人の子よ、ゴグに向かって予言して言え、神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大司長であるゴグよ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。
はい。しかしこのロシアと反イスラエル連合国は神様の御手により、ね、壊滅的な打撃を受けます。ここに書いてある通りです。ロシアは急速に力を失い、ね、弱小国になり、国際舞台からですね、退きます。その後にですね、プリントしております世界統一政府が作られ、 NWO ニューワールドオーガナイゼーションですかね、オーダーか、ニューワールドオーダーですか、世界統一教会が、政府が作られます。そして、世界が10の国、つまり G10 によって支配され、その中から第7の神通、反キリストが出現いたします。つまり今世界は反キリストの出現の環境が着々と整えられています。これは背後にあるね、背後にあるサタンの働きです。ですから今年はですね、石油の価格とロシアの動きに注目してください。聖書的にはですね、クレア姉妹、世界の中心はイスラエルです。世界の歴史はイスラエルを中心に動いています。でこれが神様のシナリオです。世界はますます混迷を深めていきますが、神の民クリスチャンにはこの聖書の御言葉と聖霊様がおられます。やがて教会は天に敬居されます。この希望を持ってこの1年ですね、 光であられるイエス様と共に歩む兄弟姉妹になりますように、ね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。